お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
おし、是不是这里面有一只小虫子。
多民族国家オーストラリアでは2カ国語以上を話す子どもたちがいます。マルチリンガルになることが実は学習に良い効果をもたらすということを知っていましたか？5歳になるまでに英語だけでなく他の言語を話せることで様々な学習効果が高まると研究は示しています。シドニーのあるプリスクールでは新しい没入型バイリンガルプログラムが施行されており、子どもたちが楽しく学べることも目的としています。4歳のセナはすでに中国語と英語を話しています。父親のマーク・リーによれば、彼女が話す言語はそれだけではありません。彼女は広東語、中国語、英語、そして日本語を話します。私は家でいつも英語と広東語の2カ国語を話していました。セナにもそうしてあげたいのです。リー氏でした。セナの両親は中国から移住しました。両親はシドニーのチャッツウッドにあるバイリンガル教育プログラムを拡充させているプリスクールに一人娘を入学させました。リー氏はこう語ります。
You learn a language then you know more, not just your home language, but if
母国語だけでなく他の言語を学ぶことでより多くのことを知ることができます。もし娘が他の文化についてもっと知りたいと興味を持つようになれば、彼女の今後の人生の視野が広がります。リー氏でした。言語を習得することによって、セナは中国にいる親戚とつながりを保つこともできています。去年、セナを中国に連れて帰ったとき、彼女はとても自信に満ちていて、何をするにも怖がる様子がありませんでした。リー氏でした。セナは中国人と非中国人の背景を持つ多様な子どもたちに囲まれながら、バイリンガル教育のパイオニアであるプリスクールで中国語と英語を学んでいます。この学校はマインドチャンプスと呼ばれ、創立者はデイビッド・チェムです。
Of our 22 centers in Australia currently,
現在オーストラリアにある我々の22のセンターのうち、チャッツウッドがこの没入型バイリンガル教育を取り入れた最初のセンターです。昨年試験的に導入しました。これは現在完全なイマージョン教育となっており、2人の教師が毎日文字通り両方の言語を話しています。チェム氏でした。マインドチャンプスの教育方法は単なる反復や模倣ではありません。子どもたちが2カ国語で物語を演じることで楽しく学ぶことができると、チェム氏は説明します。反復練習をやりすぎると子どもたちに悪影響を及ぼすことさえあります。結局その学びを楽しめない子もいます。ですから子どものためには教育はそうあるべきではありません。文字通り文化や言語が丸ごと生かされるのを体験することが、子どもたちの学習や好奇心、そして楽しみの一部なのです。そのためドラマや歌は感情移入しながら学習できる効果的な方法です。チェム氏でした。研究者らによれば、プリスクールで第二言語を教えることは多くのメリットをもたらします。ビクトリア州のモナシュ大学でバイリンガル教育の准教授を務めるマリアン・ターナー氏はこう語ります。クラスルームで他の言語を教えることは非常に効果的です。思考力、創造的思考、課題解決力を醸成するということが事実としてあり、それには認知的なメリットがあります。ターナー准教授でした。プリスクールの子どもたちが英語以外の言語で学べるよう、ビクトリア州政府が2027年までの8年間で5000万ドル以上を投資する理由の一部を、ターナー准教授はこう説明します。複数の言語を学ぶことで、子どもたちは社会的結束と寛容性を十分に養うことができます。なぜなら彼らはより一層個人の違いを理解し、その違いを恐れないからです。ターナー准教授でした。チェム氏は俳優として成功した後、マインドチャンプスを創立し、 後にシンガポールで最初のセンターを開設しました。それ以来オーストラシアに80以上のプリスクールを展開するまでに成長しました。現在シンガポール、マレーシア、フィリピン、ミャンマーにセンターがあり、そしてもうすぐモルディブにも進出します。オーストラリアは我々にとって非常に重要な拠点です。またアメリカにも進出しているところです。チェム氏でした。マインドチャンプスのコアカリキュラムはチャンピオンマインドセットと呼ばれるコンセプトに基づいているとチェム氏は説明します。
チャン
ピオンマインドセットには3つの側面があります。まずチャンピオンになる一番の要素は平凡を嫌うこと、突破口を開くことです。有名になることでもお金持ちになることでもなく、その人らしさを称えることです。2つ目の要素は常識に挑戦する勇気を持つこと。そして3つ目の要素は逆境です。彼らは挫折をチャンスに変える天性を持っています。チェム氏でした。大成功を収めたビジネスの CEO でありながら、チェム氏は英語を話せないままオーストラリアにたどり着いたベトナム難民としての自身の苦労を忘れることはありません。彼の物語は彼がベトナム南部で生まれた後に遡ります。1969年、戦争の真っ最中でした。私の祖父母はもともと中国からやってきました。祖父は農民としてベトナムに渡り、懸命に働き、ラクジャで小さな会社を起こしました。そして私の父はその事業を経営しましたが、南部出身の父は南ベトナム軍の一員として徴兵されました。1975年にサイゴンが陥落した時、父は牢獄に入れられました。若いデイビッドの父がようやく釈放された後、一家は漁船でベトナムを脱出しました。一家がマレーシア沖で海賊に遭遇した時は、災難に終わっていたかもしれない恐ろしく危険な時間でした。2隻の漁船、すなわち海賊船が私たちの船を横切り、今にも乗り込んできそうでした。家族は皆とても怯えていました。そして突然彼らは去っていったのです。家族全員がわーと驚きました。そして遠くから巨大なコンテナ船がやってきました。それでみんながそれが彼らが去った理由だと気づいたのです。シンガポールのコンテナ船は私たちに食料と水をくれ、マレーシアへの正しい方向を示し、船のエンジンをチェックしてくれました。そしてマレーシアに着いた時、マレーシア当局は私たちの入港を許可しませんでした。彼らは私たちが去るよう私たちに発砲してきたのです。そこで父とボートに乗っていた他の男たちが文字通りボートを壊したのを今でも覚えています。ボートが出港できないようそれを海岸に衝突させたのです。ボートが衝突するまでに父が私を連れてボートを飛び出したのを覚えています。そして私たちは島のキャンプに入れられました。その後数ヶ月は苦しく、食べ物も少ない中、多くの難民と同じように若いデイビッドも生き延びる方法を見つけていきました。苦労とも言えますが、それは生活の一部でした。井戸から水を汲んで持ち帰ったり、トカゲを捕まえて食料にもしました。トカゲを捕まえる方法を今でも覚えています。大きな穴があったら、そこにトカゲがいる可能性が高いので、棒を持ってきて、その穴の周りに小さな縄を作ります。遅かれ早かれそのトカゲが穴から出てくるので、それを捕まえてバーベキューにするのです。その生活が一変したのはオーストラリアの役人がその地域を訪問した時でした。チェム一家は難民リストに載っていましたが、最初の面接を受けることができませんでした。そこで彼らは救済してくれるであろう役人を探しに近くの町へ向かいました。文字通り店から店へと回りました。ある中国人の店主が、彼らはあのホテルに泊まるかもしれないと聞いたよと言ったので、父は非常に喜びました。私たちはそのホテルに行きました。驚くことに政府の役人はまだそこにいたのです。さらに驚くべきことに彼に会うことが許されました。彼は私たちをホテルの部屋に入れてくれたのです。役人は彼らに同情し、 短時間で書類の手続きを済ませ、チェム一家はシドニーに渡航しました。到着した夜、ようやくオーストラリアの地に立った時、父は感極まっていました。私たち一人一人のために誰かが亡くなった、私たちは生き返ったと、これまでの経験すべてが非常に深い感情を残したからこそ、その考え方はとても説得力のあるものでした。だから父がそう言った時、私は今あるものすべてに感謝しようと思いました。チェム氏は数学と理科の成績は優秀でしたが、医学への情熱はなく、俳優の道を志しました。父にそう伝えるのは辛かったです。私が医学部に行きたくなかったことに父は明らかにショックを受けていました。しかし私は、お父さん、自分の情熱に従わせてくださいと言ったのです。その後、チェム氏はシドニー工科大学、そしてオーストラリアンフィルムテレビジョン&レディオスクールを卒業し、俳優として成功を収めました。しかし彼のキャリアは一巡し、現在はシンガポールで受賞歴のある実業家として活躍しています。チェム氏はこう語ります。父から舞台芸術と演技を学ぶ機会をもらったことが今の私の始まりです。その時、父にお礼を言ったら、父はとても感動して泣きながら、いや、お前がやり遂げたことだよと言ったのです。そして私は、違うよ、お父さんがくれたものだよと言いました。それはチェム氏が新しい世代に手渡したいと願っている贈り物です。私たちが生きている世界は複雑です。私たちがここにいる間にも、他の国を支配することができると考えている国がまだあります。それに対して本当の変化をもたらすことができる唯一の方法は、明日を生きる人たち、特に若い世代の人たちが自分で物事を成し遂げよう、でも他の人たちを抑えて何かを成し遂げようとすることはやめようという考え方を持つことだと私は信じています。 SBS ニュースのサンドラ・フルーンのストーリーを SBS 日本語放送の武田圭奈がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。